今日は広報島田2月号14ページに掲載の島育のお知らせについて、第一保育園副園長の鈴木陽子さん、第三保育園副園長の桜井千春さん、そして子育て応援課からは池谷博和さん、お三方お招きしました。お話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはこういう季節になってきたんだなと実感するお話です。知っておきたい入園の基礎知識。本格的な春が始まりますね。これから入園する子どもたち、保護者の皆さんも初めてのことが多くて戸惑うこともあるかもしれませんね。まずは鈴木先生、入園を迎えるにあたってその心構えなどを教えてください。
はい、そうですね、4月の入園を待つお子さんたちは、これまでお母さんなど保護者の方とほぼ一日中一緒に過ごしていたという子も多いかと思います。
はい、
子どもたちにとって入園というのは初めての集団生活の場となりますね。
はい、
入園にあたり体や心、物の準備をしっかりすることで、親御さんも安心して入園を迎えられると思います。入園準備として、まず生活リズムを少しずつ整えていきましょう。
はい、鈴木先生ありがとうございます。はい、桜井先生、
はい、
入園前の準備としてポイントが3つあるんですよね。教えてください。
はい、まず1つ目に、しっかりと朝食をとろうです。園に着くと園庭遊びや散歩など子どもたちは活動的に過ごします。
はい、
朝食をしっかりとっていないと体も脳もエネルギー不足となり、十分な活動ができないことも考えられます。元気に思い切り遊べるように朝食をとるリズムを今から実施していきましょう。また朝食をとることで腸が刺激され、排便のリズムも整えられていくと考えられます。
はい、ありがとうございます。朝食をしっかりととる、これは大人の私たちも全く同じですよね。ご家族で朝食を囲んで一緒にいただくっていうのが非常にいいですよね。今から準備をしていきましょう。さて鈴木先生、次はどんなことがあるんでしょうか。
はい、2番目に、時間に余裕を持とうです。
ドキ
こちらは子どもたちというよりもお家の方にお願いしたいところであります。
はい、
朝の出勤前や送迎時は本当に忙しいと思います。時間に余裕がないと、急いで早くしなさいと子どもたちを急がせてしまいがちですよね。
本当にそうです。
お父さんやお母さん自身が時間に余裕を持つように心がけられるといいですね。
はい、鈴木先生、確かに時間に余裕がないとどうしても焦ってしまいますよね。心をゆったりするためにも心がけたいところです。特に朝の時間、余裕を持てるようにしたいものですね。桜井先生、3つ目は何でしょうか。
はい、3つ目は、持ち物には必ず名前を書きましょうです。
はい、
園には同じものを使う場合があります。持ち物や衣服のすべてにはっきりと大きく名前を書きましょう。お兄ちゃんやお姉ちゃんのお下がりを使う場合には名前を書き直しておきましょう。
はい、ありがとうございます。3つポイント教えていただきました。まず1つ、入園準備の基本としてしっかり朝食をとる、2つ目に時間に余裕を持ちましょう、そして3つ目が持ち物に名前をしっかりと書きましょう。この3つ、とても大切なことですね。そして子どもさんたちって急に具合悪くなって熱を出すこともありますよね。そして親御さんもお仕事をしていたり、会社で休養が発生したりということがあります。こうしたもしもの時のサポートも鈴木先生、大切ですね。
はい、そうですよね。子どもさんが熱を出して園を休まなければならない、仕事が長引いて お迎えの時間に間に合わないなど、さまざまなことがあります。
はい。
もしもの時に備えて、おじいさんやおばあさん、親戚の方、ご友人などに協力をしてもらえるよう、事前に相談しておきましょう。ファミリーサポートセンターや病児・病後児保育などもご利用ください。
はい。今、ファミリーサポートセンター、それに病児・病後児保育と出てきました。このファミリーサポートセンターは市のホームページによりますと、育児子育てのサービスを受けたい方と育児子育てのサービスを提供したい方が会員となって、相互お互いに援助を行う組織ということです。例えば保育施設の保育開始前や保育終了後のお子さんの預かり、保育施設までの送迎などが利用できます。一方、病児・病後児保育は市内に住む小学6年生までのお子さんで、病気中または病気や怪我の回復時期にあって、保護者の方が就労などの理由、例えば冠婚葬祭ですとか、あとは怪我や病気、そして出産なども含んで家庭で保育できない場合に、保育園の専用室で一時的にお子さんをお預かりして、看護師、保育士がお子さんの状態に応じた看護や保育を行います。利用には、かかりつけ医などで医師の診療を受けて、病後児保育の許可を得ていただくことが必要ですと、そのように書かれていました。感染症の場合など条件はあるようですが、こういったサポート体制ができていると安心ですね。この他、入園を待つファミリーが気をつけたい点は桜井先生ありますか？
はい。それは入園に向けたご家庭の雰囲気作りです。入園に向けてお子さんへの接し方として気をつけていただきたい点があります。
はい。
例えば、これができないと幼稚園に入れてもらえないよ、とか、これを食べないと保育園に行けないよ、などと言っていませんか？励ましのつもりが子どもの不安を大きくしていることもあります、
はい、
ご家庭では保育園や幼稚園は楽しいことがいっぱいあるよとか、みんなと遊ぶの面白そうだねなど、子どもと一緒に入園を楽しみにできるような雰囲気作りをお願いします。
はい、ありがとうございます。お子さんもほぼ初めて親御さんと離れて一日を過ごすわけですから、少なからず不安はありますよね。親御さんも泣いちゃわないかなとか、我慢できるかななど心配もあると思いますが、なるべくその不安を取れるようなお声掛け、雰囲気作りはとても大切ですね。さあ、まずは第一保育園副園長の鈴木陽子さん、第三保育園副園長の桜井千春さんに、広報島田14ページの知っておきたい入園の基礎知識について丁寧に伺いました。先生方ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、続きましては子育て応援課の池谷さん、地域子育て支援センターについてお話を伺っていきますよ。池谷さん、地域子育て支援センターはどのような施設ですか？教えてください。
はい。地域子育て支援センターは、就園前のお子さんがいるご家庭がゆとりを持って楽しく子育てができるように応援する施設です。
はい。
市内に全部で9カ所あり、それぞれの施設に1000人の保育士がいます。
はい。
具体的な活動としては、子育て親子同士の交流、子育て等に関する相談や援助の実施、
はい、
地域の子育て関連の情報、子育て及び子育て支援に関する講習などを行っています。特にお母さんやお父さんが子育て中に孤独や不安を感じるようでしたら、ぜひ一度足を運んでいただければなと思います。
はい。施設の場所など、池谷さん、簡単にご紹介いただけますか？はい、お願いします。
まず、スマイルハウス卵です。本通り3丁目の地域交流センター内にあります。
はい。
次にムクムクです。川根町家山の川根保育園にあります。
はい。
続いてシャローム中川町の島田聖母保育園にあります。
はい。
次にタンポポ広場 初倉地区の井口初倉保育園にあります。
はい。
続いて子育て風船、若松町豊か保育園にあります。次にニコニコ広場、東町エルフの夢にあります。続いてひよこ、金谷地区の牛尾五花保育園にあります。次にひばり、落合大津保育園にあります。最後にポカポカ、若松町の島田なごみ保育園のそばにあります。
はい。
現在は以前のような予約や人数制限も緩和してご利用しやすいように対応していますが、
はい、
感染状況の変化等によりセンターが急遽お休みになる場合がありますので、ご利用の際は島田市子育て応援サイト島行く、または子育てカレンダーをご確認ください。
はい。
広報島田14ページの地域子育て支援センターの掲載欄の QR コードからセンターの概要や連絡先もご覧いただけますのでご利用ください。
はい。
またそれぞれの地域子育て支援センターでは初めての妊娠・出産する方向けにマイ支援センター登録を推奨しています。初めての子育てのスタートを登録した地域子育て支援センターが応援する取り組みです。妊娠中には赤ちゃんのお世話体験や先輩ママとの交流などを実施しています。これからの育児を少しでもイメージできるようにサポートしています。
はい。
産後には赤ちゃんのことが丸ごとわかる講座を開催しています。お問い合わせは島田市子育て応援課電話番号0547-367159までお願いします。
はい、ゆきやさんありがとうございました。大変よくわかりました。さて、今日は広報島田2月号14ページに掲載の島行く、知っておきたい入園の基礎知識、地域子育て支援センターに遊びに来ませんかの情報をお知らせしました。今日お招きをしました第一保育園副園長鈴木陽子さん、第三保育園副園長の桜井千春さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
入園するお子さんたちにはぜひね、楽しい気分で来ていただきたいですから、ご家庭での環境準備って本当に大事ですね。
はい。
お名前書くのとかも何に書くかって、今ほらちょっといろんなお道具があるじゃないですか。そういう道具選びもお子さんと一緒にするといいですよね。
楽しくやっていただければ助かります。
はい、ありがとうございます。そして子育て応援課の池谷博和さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
丁寧にお話しいただきました。こちらの内容については市のホームページからも、ご覧いただくことができます。また先ほど教えていただきました島行く、こちらは島田市子育て応援サイト、非常にさまざまな情報を発信しておりますので、ぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。 QR コードから、センターの概要や連絡先もご覧いただけます。まずは広報島田14ページ、地域子育て支援センターの掲載欄ご覧いただければと思います。島行く島田は市のホームページからもお聞きいただくことができます。もしも聞き逃した方はぜひホームページから確認してください。それでは